こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報も盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントも発表いたします。1時30分までお聞き逃しなく。今日スタジオからお送りするのは平野クラゲ、そしてリポーターはおのっちことおのさんです。早速おのさんにつないでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、
はい、今日ね、私どこに来てるかと言いますと、日の出町駅前商店街に来ております。
はい、
はい、京急のね、日の出町駅周辺の店舗で結成された商店街なんですけれども、まあ野毛地区の東側が JR 桜木町駅、そしてね、西側が京急船出町駅とね、大川川のね、桟橋である横浜日の出桟橋もね、完成しててね、水面を利用したイベントなどもあって、アーティストのね、連携によるこうシャッターアート、こういったのもね、道行く人たちの見る目を楽しませてる、そういった街ですよね。
はい。
はい。今日のね、天気ですけれども、少しね、雲あるんですけど、小春日和な感じとなってましてね。
本当そうですね。
ね、そうなんですよ。商店街のね、お買い物日和な一日となってますのでね。ぜひね、皆さん、お越しになっていてみてはいかがでしょうか。気温の方がね、ただ徐々にね、冬寄りな体感気温になってますので、
そうそう、
で特に、うん、そう、お昼と、ね、夜の寒暖差、こちらにはちょっとお気をつけいただければかと思います。
そうですね、はい、
はい、それでは平野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、おのっちは今日日の出町の駅前、日の出町駅前商店街にいるようです。ゆうかちゃんもね、後半登場するようですよ。日の出町、前回のね、ただいま商店街では野毛の方にお邪魔したんですけれども、今回は日の出町のちょっとお隣さんという感じでしょうかね。はい、日の出町の駅前のお店で結成された商店街となります。一体どんなお話が聞けるんでしょうか。本当におのっちのね、言う通り商店街だったり、お散歩、お外ね、ちょっとブラブラするのには本当に素敵な季節になってきました。ぜひぜひね、今日もこの時間からでもお出かけ全然大丈夫だと思います。ただし、コートというか、防寒ね、防寒着もしっかり用意してお出かけしてくださいね。さあ、今日はどんなリポートになるんでしょうか。おのっちセレクトのプレゼントも楽しみですね。本日のただいま商店街は、日の出町駅前商店街からお送りいたします。京急線の日の出町駅前周辺の店舗で結成された商店街となりますよ。日の出町をね、よく使われる方も知らない間にここのお店お世話になってるってこともあるかもしれませんね。さあ、それではおのっちにつないでみましょう。おのっちー。
はい、どうも、おのっちです。
はい、お願いします。
はい、それでは早速ですが、本日のリポート先どこかと言いますと、先ほどお話ししました、日の出町駅前商店街。こちらのね、日の出薬局経営する高橋さんにお話をお伺いしております。高橋さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋さん、早速なんですけれども、
はい、
日の出町駅前商店街、どういった会になりますかね。
はい、はい、日の出町商店街はですね、はい、約店舗が30店舗が加盟しておりまして、はい、まあ、主に飲食店が多い、商店街、
はい、
ということになっております。
そうですよね。日の出町、私も小さな頃からこう来てるんですけれども、
はい、
すごく飲食店が多いというイメージがあるんですけれども、いや、よく私もこの周辺の飲食店行くんですが、高橋さん自身もやはりこの辺の飲食店を使ったりしてるんですか？
そうですね。お昼なんかは、三つ葉グリルさんっていう、洋食店ですとか、
はい、
あとは夜ね、ビールと一緒に、もつなんかを食べに、第一亭さん
です
ね。
はい。この辺では、よく、テレビ番組で有名な孤独のグルメに出てる店舗なども出てたと聞いたんですが。
まあ、そうですね。はい、今、喋りましたの、第一亭さんが、はい、孤独のグルメで、実際に放映されて、 はい、しばらくすごい人でしたね、やっぱね。
聞いてますね。美味しいですか？
はい、大好きです。
そうですね。私もちょっと今度行ってみたいとは思うんですけれども。そして、はい、高橋さん、はい、今ちょうど私、この日の出薬局さん、こちらの前にいるんですけれども、
はい、
ちょっと日の出薬局さんについてお伺いしたんですけど、かなり歴史の古い薬局屋さんだとお伺いしたんですが。
そうですね。日の出薬局は1953年に創業いたしまして、
はい。
はい、前身がカレー屋、まあ、カレー屋さんで資金を貯めまして、
はい、
ここから薬局を始めたっていうものになりますね。
そうなんですか。
はい。
カレー屋さんとこの薬局のつながりというと、やはりスパイスとかって、何かこう、つながっていくものなんですかね。
そうですね。まあ、はい、当時カレーもね、まだまだ珍しかったですし、まあ、そこからね、やっぱりお客様に、やっぱり愛されるようなものをお出ししたいという気持ちがあったのかなとは思いますけども。
薬局屋さんというとですね、こういろんな処方箋などこう皆さん持ってきたりする場所なんですけど、アイドルっていうのはどこの病院の処方箋でもこう持ってくると受け付けてくれる
というね。私どもの薬局は特に、どこの処方箋ということも、はい、まあ薬局はみんなそうですけども、まあいろいろなところからの、ね、処方箋を受け付けておりますね。
はい。そしてですね、この日の出薬局さん、私先ほどちょっとお伺いしたんですけれども、まずは相談してくれと。ということで、
はいはい、
こうお医者さんだとちょっとこうかかりつけ医さん、お医者さんとこう、まあこう言っちゃあれいけないかもしれないですが、まあお金もかかるというところはあると思うんですけど、薬局屋さんは、相談は基本的にはこう無料でできてという。
まあ、薬局はね、まず入りやすくて、
はい、
で薬剤師と気軽にね、話していただけるのがいい点なのかなと思っております。で、まあ、日常のね、ちょっとした困りごと、うん、まあ、少し咳が出るよとか、
うん、
熱にどうしたらいいのかとか、まあ、最近だとあとコロナになった場合どうするのとか、ね、まあ、そういったことも含めましてね、
はい、
気軽に住民の方々、もしくはね、通勤の方と、
はい、
触れ合える薬局を目指しております。
じゃあ、やはり住民の方以外でもこう来て相談すると、ちょっとこちらのお医者さん行った方がいいんじゃないかとか、そういったご紹介もしてもらえたりするものなんですか？
そうですね。やはり現状では、医院を選ぶ、先生を選ぶってことがなかなか情報が少ないという難しい場合があります。まあ、そういった時にですね、薬局をぜひ訪れていただいて、
はい、
こういう症状があるんだけれども、どういうところにかかったのか。まあ、もしくは、その場合はどういった先生がいいのか、まあ、そういうことを含めましてね、ご相談にお答えできて、なと思います。
いいですね。なんか私、全然その薬局屋さんで相談するっていうのはあまりしたことなかったんですけど、高橋さんの話聞いてると、ちょっと薬局屋さんにまずは相談したいなというふうに思いました。
いただけたらと思います。
はい。で、上りで、コロナの、抗原検査の上りなどもちょっとあったんですけど、
はい、
こちらでもその、コロナ抗原検査などが、行えるという。
そうですね。当薬局で、今度は無料抗原検査ですね。
はい。
はい。まあ、いくつか条件があるんですけど、受けて回っております。まあ、はい。その他にですね、実際にコロナの時に、どういったお薬を飲んだらいいのかとか、まあ、ものによっては、お出しできるお薬なんかもありますから、どうしてももう、病院にも行けない、そういう場合にもね、日の出薬局で配布しております。
はい。やっぱり、口に寄り添った薬局屋さんという感じがしますね。
ありがとうございます。
はい。特にやはりこの新型コロナウイルスで一番大変だったと思うんですけれども、どういったところが一番大変だったとかありますかね。
やはり検査の方も多いですし、はい、皆さんがお不安になる点って非常に多かったんですね。一番最初だと、
はい、
ワクチンの高齢者の方の予約、はい、これが全く取れませんでしたので、はい、我々がネットでお手伝いするとか、
はい、
どういったら取れるのか、もしくはどこでやってるのか、
はい、
高齢者の方ってなかなか情報に触れる機会もないですから、
はい、
我々が一番にそれを察知して、
はい、
まあ、店頭に掲示をするのもそうですし、まあ、実際に来ていただいた方にね、はい、どういうところでやってるであるとか、予約の取り方はどうだとか、そういうこともいろいろお説明してましたね。
いや、嬉しいですね。助かりますね。こういった薬局さんがね、お近くにあると。
はい。
そして私、前々からここ通るときにですね、日の出薬局さんがちょっとこう、閉まってるとき、シャッターに、アートのモニュメントがあるんですけど、アートのモニュメントはどういったものになるんでしょう。
あれは画家のロコサトシさんという方が、
はい、
ペインティングしていただいたもので、
はい、
日の出薬局は他に日の出大明神という像が川沿いにあったりしまして、日の出商店街としても、はい、ロコさんのアートの力で、紹介してるっていうものになります。
はい。なんでこういったそのアートモニュメントなどができた、何かきっかけがあったんですかね。
やっぱり日の出町、もしくはこの界隈ね、昔は少しこう脱線した町でもありましたし、
はい、
まあ空気が一時乱れたということもありましたから、まあ、そのアートですとかね、そういったもので、よりね、町を盛り上げていくと、
はい、
まあ、そういうこともあって聞いてますね。
かりしたこう街づくりとつながってという、はい、本当にでも日の出町駅前でこう拠点になってる薬局屋さんという
感じがします。
私そしてですね、今ちょうどちょっとこれ生中や日の出薬局さんで作っているクラフトビール、
は
い、
あ、クラフトコーラです。
これコーラ、あ、これ間違えました。ビールじゃなくてコーラでしたね。はい、申し訳ない。クラフトコーラを今ちょっと実はありまして、目の前にこれちょっと今いただきます。これ普通のコーラと違ってすごく飲みやすいんですけど、これはコーラとまたこう薬局のつながり、こういったものも何かあったりしますか？はい、
もともとですね、はい、まあ、コカ・コーラの前身がアメリカの薬局でのね、はい、お薬だったんですね。まあ、そうです。なので入ってるものも基本的にはスパイス、漢方薬になるんですね。
はい。スパイス、カレーもそうですけど、コーラも、
そうですね、
なんかこう、薬につながっていくという。
昔はね、薬っていうと、やっぱり漢方薬とか、漢方薬しかなかったわけですからね。
はい。
そこから作られたのかなっていうのはありますね。
コロコーラ自体は、こちらで販売しているということで、
はい、これはまだまだ販売を行っておりませんで、今度の日曜日に行われる初恋市場という、はい、商店街がいくつか連合したイベントがありますが、はい、こちらで初めて提供させていただきます。
はい、そうです。じゃあこれからもしかすると、こう、瓶などになって販売していく可能性があるという。
出したいですね。プロミノでちょっ
と。本当にすごく美味しいので、ぜひ販売していただきたい。するときには買いに来ます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、まだまだこういろいろお話を伺いしたいんですけれども、お時間迫ってまいりまして、最後に、高橋さん何かこう、リスナーさんに向けて一言メッセージなどあれば、ぜひお願いいたします。
はい、日の出町、いいところで、なかなか来る機会がない方も、一度、足を運んでみてください。はい、またですね、日の出薬局、野毛等の飲み屋に関してもご説明をしておりますので、はい、その際にもぜひですね、こういうところでどういうふうに飲んだらいいのか、なんていう相談も承っています。はい、使っていただけたらと思います。
高橋さん、ありがとうございます。そして、はい、今日は高橋さん、リクエスト曲、はい、いただいていると、はい、いったことで、なんか、エピソードとか思い出がある曲なんですか？
私実は学生時代サンバをやっておりまして、はい、この曲アルボラーダと言うんですけど、
はい、
日の出っていう意味なんですね。
なるほど。
日の出町で日の出。ということで今回アルボラーダ提供させていただきました。
ありがとうございます。そういう、アルボラーダというのが日の出という意味だと、私も初めてしました。こちらではですね、ご紹介ぜひ高橋さんからこう、ちょっといただしていただければと思うんですが、よろしくお願いいたします。
それでは、カルトーラでアルボラーダ、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
時刻は、1時、もうすぐ16分になるところです。今日のただいま商店街は日の出町駅前商店街にリポート、みんなに行ってもらっています。さあ、前半はね、日の出薬局の高橋信弘様からお話しいただきました。日の出薬局のお話も盛りだくさんでしたが、高橋さんが昔サンバをやっていたということで、なんだかサンバの話も聞きたくなるところで残念ながら時間が来てしまいましたね。さあ、リポート後半になります。一体どんな話が聞けるのでしょうか。おのっち呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
お願いします、
はい。後半はですね、相方のゆうかちゃんにリポートをしていただきたいと思います。はい、ゆうかちゃん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。番組の後半はですね、宮地春夫さんにお話を伺いたいと思います。宮地さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
では、早速なんですが、宮地さんがやられてるお店について教えてください。
はい、まずお店の名前がですね、ビブラビブレと申します。これはフランス語で、素晴らしき人生という意味でして、なぜこの名前をつけたかって言いますと、私の名前が春夫って言いまして、晴れて生まれるというふうに書くんですね。それで素晴らしき人生の、素晴らしいの晴れと人生の生生まれるで、この名前を付けさせていただきました。
なるほど、素敵なお店のエピソードありがとうございます。
はい、どうもないです。
ビブラビブレさん、
はい、
どのようなものを置かれてるんですか？
はい、こちらではですね、インテリア雑貨、あと婦人服を置いております。その他にですね、 椅子の張り替えやオーダーカーテン、あとリフォーム等を行っております。
なるほど。じゃあ先にこの可愛らしいインテリアとアクセサリー、はい、ファッションアイテムなどたくさん置いてありますね、
はい、
こちらは何かおすすめのものなどありますか？
そうですね、まあ、日の出町界隈にお住まいの方はですね、割とちょっと高齢の方が多くてですね、お店の客層もやはりちょっと上ということで、お洋服なんかそれに合わせて、選んでおりまして、あと小物はですね、ちょっと下、家に置いても可愛らしいようなものを選んでおります。
なるほど。そうなんですよね、お店の中にある洋服も本当に今冬物が置いてあって、はい、本当に落ち着いた色で全部可愛らしくて、ぜひ皆さんにもお立ち寄りいただきたいです、はい、そしてお店の方でお客さんもお家の困りごとに対応してくださるとおっしゃってましたが、はいはい、それは。
そうですね、例えばですね、こんなところに棚があったらいいとかですね、いろいろなお困りごとがあったら何でも相談を受けるような感じで、日々お客様に接しております。
なるほど、はい、じゃあもしこうお家の困りごとがあった際はビブラビブレさんに相談に来てもいいということで、
はいはい、ぜひお越しいただきたいと思ってます。
ありがとうございます、はい、ぜひ可愛いアイテムを見に、そしてお家の困りごとを相談に、はい、こちらにいらしてください、はい、そして次にですね、はい、宮地さんから日の出町駅前商店街のイベントについてお聞きしたいんですが、
はい、
どのようなイベントがありますか？
はい、まあ、いくつかイベントはあるんですけども、代表的な大きなものとしましては大岡川水上劇場というものを年に1回やっております。それはどういうものかといいますと、この商店街のエリア内に大岡川というものが流れておりまして、皆さんご存知のように、組用寺から横浜の MM 地区まで川の両サイドにかなりの桜の木が植わってまして、毎年4月になりますと非常に多くの方が県内もしくは県外からお越しいただいておりますので、その川を利用してですね、地域の活性化を図りたいという目的で大岡川水上劇場というものをもう7年ほどやっております。それで、昨年はですね、横浜日の出桟橋というのがやはり大岡川にありまして、そこに大船という平たい船ですね、横が18メーターで奥行きが 7.5 メーターぐらいの平たい船をステージとして見立て、その上で、音楽のライブとかいろいろな大道芸をやったりとか、そういったようなことを行っております。
なるほど。その水上劇場ではどのような方が出演されたりしたんですか？はい、
そうですね、
先ほど聞いたお話だと、
はい、
面白いなと思ったのがサンバの出場があったということで、
はい、これはそうですね、浅草サンバとかいろんなところにこう出てます学生のサンバの団体がありまして、うん、そこの方がメインで出ていただいてます。
なるほど。
はい。
他に、どのような？
あ、そうですね。昨年度はですね、やはりコロナ禍の影響で、
はい、
皆さん出演者の方もですね、いろんな制限がかかって出れない状況で、本当に出演者の方もですね、伸び伸びとした、こう、感染もしにくいような場所でのステージだったんで、すごく盛り上がっていただいて、出演者、それと見に来ていただいた方が一体になって、本当にいいステージができたと思ってます。
なるほど。そして今後の予定で、
はい、
また11月にイベントがあるんですよね。
水上劇場はですね、次年度は来年の5月に、ございます。
来年の5月に水上劇場で、 イベントがある。はい、なるほど。で、運河パレードというものが11月に
あ、ございますね。はい。
こちらはどのようなイベントになってますか？
あ、ごめんなさい。運河パレードの方はちょっと私が担当外なんで、
失礼しました。
はい、詳しいことはちょっと申し訳ないんですけど。
はい、失礼しました。今後11月の予定としてはですね、11月12日に運河パレードと、13日に初恋市場が開催されるということで、こちらも、
はい、間違いないです。
皆さんにお越しいただきたいですね。
はい、
最後に、宮地さんからリスナーの方に何かメッセージございますか？
そうですね、日の出町というのは、野毛に、ごめんなさい。すぐ近くに野毛という町がございまして、ここもいろんな東急の桜木町駅が廃止になった後に、いろいろな歴史を経て現在に至った町で、今はですね、割と経営している方も若い方が多くてですね、来る方も若い方が多くなってますので、ぜひともですね、野毛から日の出町に足を運んでいただいて、皆さんの力でこう街を盛り上げていけたらなというふうに思ってます。
ありがとうございます、はい、番組の後半は宮地春夫さんにお話を伺いました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。それではここで一曲お届けしたいと思います。日の出町といえばこの曲、日の出サンデーズさんで、三条日の出サンデーズ。
本日のただいま商店街は日の出町駅前商店街からお送りいたしました、前半は日の出薬局の高橋信弘様、そして後半はビブラビブレの宮地春夫様からお話しいただきました。すごくお二人のお話で一番印象深いのは、とにかく気軽に相談してねって言ってくださる、すごく優しいお店の雰囲気、人柄なんだなというのが分かりました。お店ってね、なんか買ってお買い物するってイメージが強いと思いますけども、やっぱり人と人とのつながりなんだなって再認識させられました。あったかい街なんだなと思います。さあ、そんな日の出町駅前商店会さんから今日もリスナープレゼントがあると思うんですが、おのっちに聞いてみようかな。おのっち。
はいはい、おのっちです。
はい、お願いします。
はい、本日のリスナーさんへの素敵なプレゼントは、日の出薬局オリジナルマスクスプレーセット、こちら5名様にプレゼントになります。まあ、ここ最近ね、コロナ感染者またちょこっとね増えてきてますしね。
そうね、
そう、感染対策としてね、これ自分製のオリジナルマスクなどをしてる方もね多いと思うんですけど、
はいはい、
まあ、もちろんね、不織布マスクにも使えるんですけど、こう、オリジナルマスクの方などにもね、ぴったりのプレゼントになると思います。
どんなのなんでしょう、気になります。
ね、そうですね。そして、こう、日の出桟橋もあり、ね、水面を利用したイベント、さっきね、日の出サンデーズ、かかってましたけど、こう、アーティストとね、連携にも力を注いでる街というので、歴史が長い街ですけど、まあ、新しいことにもね、やっぱり積極的に力を注いでる感じがね、素晴らしかったですね。
はい。
はい。それでは皆様、ぜひ日の出町周辺足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、本日も平野さんありがとうございました。
はい、おのち、ゆかちゃん、はい、そして日の出、町駅前商店会の皆さん、ありがとうございました。さあ、いや、今回のリスナープレゼントは日の出薬局オリジナルマスクスプレーですね。まだまだね、ちょっとマスクをする場面が少しありますので、そんな時にね、ちょっとリフレッシュできたりとかするのかな。一体ね、どんなセットなのか、私も、この後ね、プレゼントをスタジオに持ってきてくれるんですけど、それを見るのがすごく楽しみです。さあ、日の出町駅前商店会、お店も、さることながら、やはりアーティストの支援、アーティストと共に街をこう盛り上げていく様子もすごく伝わってきましたね。大香川水上劇場、水の上の劇場ですよ。平たい船をステージにするんですって。見てみたいですね。来年は5月に開催されるそうです。ぜひ皆さん、野毛だけでなく、そのまま直進して日の出町まで行ってみてください。すごくあったかくて面白い街ですよ。次回11月23日のただいま商店街もぜひぜひお聞きください。 中区の商店街の魅力どんどん、こちらで発信していきたいと思います。次回は11月23日です。それではまたお会いしましょう。